タカさん、
はい。
先週はオフ会がありました。
ああ、ご苦労様でした。
ああ、いい。
知らない人は誰？みんな知ってた？
みんな知ってました。
あ、そっかそっ
で、
か。うん。
一人なんか知らない人いるみたいな感じで、
うん。
N ボマさんが言ってきたんですよ。
うん。
したら、ただ単に髪型変えてきたロッキーさんでしたよ。
ああ、そうなんや。
はい。確かに髪の感じから一瞬誰？とは思いましたけど、もうすごい怖い感じになってたんで、もう、なんかトゥーリオみたいになってたんで。
あ、そうなんや。
はい。トゥーリオいるわと思ったらロッキーさんでしたよ。
あ、そうなんや
はい。
ね。
で、またロッキーさん止めさせましたよ、僕
あ、
に。
そうなんや。
来いやっつって。
新居の方に？
ロッキー来いやっつって。
はいはいはいはい。
もう、何の面白みのもない人間っていう扱いになりました、僕は、本当。今まではキャラがありましたけど、そういう変な家に住んでいる人っていうキャラありましたけど、もう今はなくなりましたから。と言いつつ一緒にマリオカートやったんですけどね。はい、マリオカートとストリートファイターをやったんですけど。なんか、そういえばこの前、嫁さんとマリオカートやったんだとかつって言ってて、ロッキーさんが。だから、スーファミやろうつってやって、で、僕がいろいろ教えました。こうすんだよみたいな感じで。
あ、なるほどな。
神さんにこれで勝てるよつって。はい。技術を教えてきました。僕の今までの何十年って食べてきた技術をこう。まあ、オフ会自体は楽しかったんですけどね。はい。ただ、その後ですよ。写真にもあげましたけど、ツイッターの。さらば青春の光の、森田さんに会いまして。
それはね、もう本当に行った、たまたまなん？
たまたまって言うと、あれですけど、僕、五反田に近いんですけど、今ね。で、さらば青春の光の事務所は五反田にあるって知ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。だから、いつか会えないかなと思ってたんですよ。で、最初、五反田駅まで飲みに行くのに、まあ、歩いて行ったんですよ、五反田駅までね。で、そこの時、途中に、マンションから、お疲れさしたって言って出てきた森田さんがいたんですよ、最初。まだ、居酒屋行く前。あ、今の声は、みたいな感じで。したら、まあ、森田さんだったんですよね。で、僕、YouTube も、メインの YouTube と、もう、サブチャンネルの2つも登録するぐらいファンですから、僕は。で、もうさらば青春の光ネタで YouTube にあるネタ動画はもう全部見てますから、僕は。はい。それぐらい好きなんですよ、さらば青春の光。で、本当に森田さんだったんで、すみません、っつって、小さい声で。すみません、僕ファンなんですけど、握手してもらえませんかって言ったんですよ。あ、そしたらいいですよ、つって握手してくれて、それはそこで終わったんですよ。で、ああ、さらば青春光の森田さんに会えたーと思って、やっと会えたーと思って。で、事務所の位置も分かったんですよ。あ、このマンションだったんだと思って。YouTube とか見てると出てくるんですよね。外に出る映像とか出てくるんですけど、どこだったんだろうと思ってたら、ああ、ここだったんだと思って。で、場所分かったんですけど、で、それでまあ普通に飲んでたんですよね。したら、1時間か2時間ぐらい経ったら、後から入ってきて、たまたま隣に座ったお客さんが森田さんだったんですよ。同じ居酒屋で。
ああ、なるほどね。
はい。でも別にその事務所からそんなすごい近いとかじゃないんですけど、
ああ、なるほど、なる
ちょっと行ったとこだったんで、
ほど。
まあ会うと思ってなかったんで、でも、ああみたいな感じになって、で、俺、隣だったから、すいません、さっき握手ありがとうございましたって言ったんですよ。で、すいません、もしよかったら写真撮ってもらえないですかって言ったんしたら、あ、じゃあ帰るときに、外で撮りましょうかって言ってくれたんですよ。ありがとうございますなんつって、そこはそれで終わったんですけど、まあ僕たちが先入ってるんで、まあ僕たちが先出るじゃないですか、タイミングとして。で、じゃあそろそろ出ようかなと思った時に、言えなかったんですよね、撮ってくださいって。
一人、バービー一人やろ？
いや、二人です。二人で僕いた、二人飲んでたんですけど、で、向こうも二人で飲んでて、で、なんかまあ普通に喋ってるから、あんま邪魔すんのもあれかなと思って、言えなかったんですよ、なかなか。だけど、もうでも、いよいよ帰らなきゃってなった時に、ジャンパーって取ったんですよ、上着をね。そしたら、向こうの方から、あ、写真撮りましょうかって言ってくれたんですよ、
ああ、
隣。
そうなんや。
なんていい人なんだと思って。外って言いましたけど、別にここでもいいですよって言って、まあ、要は大衆居酒屋みたいなとこですよ。すぐ隣の人とも喋れるぐらいの。そこで、写真撮ってもらったんですよね。
なるほどな。
そう。いやー、嬉しいと思って。 で、僕、前に、制作会社いた時あったじゃないですか。
うんうん。
で、その時に競馬場の達人やってたんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その時、さらば青春の光さんも出てたんですよ。
ああ、
競馬場の達人に。
はいはいはいはい。
で、僕実は、競馬場の達人の、制作会社に入っててって言って、
うん
うん、さらば青春の光さん出てましたよねって言って、
うん、
ああ、覚えてる覚えてるみたいな、出ましたよみたいな、出たよみたいな言って、
うんうん、
クソほど負けたからもう二度と出ないって伝えといてくれって言われました。
ちゃんと話しましたよな。
そう、そういう会話もできたんで。
ああ、よかった、ね。
あ、よかった。東京来た会あったと思って、なんか、戦闘ですけどね。本来の目標を失った人間だって。東京に敗れた男ことね。はい。いつ静岡に戻るんじゃねえかと言われても、おかしくなかった男なんですけども。はい。でもまあ、もう森田さんに会えたし。
うん、
まあ、それもね、今のところに住んでるからかなみたいなのもありつつ、
あ、
ま
あ、
引っ越したから会えたかなみたいな感じでありつつね、
うんうんうん、
よかったよかったみたいな。
え、僕もその写真彼女に見せたんさ、うん、ほったら、うわすごいって言ってたわ。
あ、俺のエピソードを上書きしてくるっていうタイプ、この匂わせで匂わせで俺のエピソードを超えてくる人っていうね。あなたバーのオーナー向いてないわ。お客さんのそのトーク取っちゃダメだもん、ね、それお客さんがそれ言った時に、あ、僕もそって言っちゃダメですよ。それ言っちゃったらそのバー繁盛しないですよ。そのダメですよ、それ言っちゃ。仲良くなってからじゃないとダメですよ、それ。1回目2回目ぐらいのお客さんにそれ言ったらもう来なくなっちゃう。っていう経験を起動したんですけどね。
はい、そうですね。
はい。
はい、
昨日ツイッターにバーの写真をあげたんですけど、ビールの写真あげたんですけど、そこのオーナーが全然こう、何、乗せてきてくれないっていう、そう、感じでしたからね。
今、それをかぶせるようにしちゃったってことだよね、僕が。
そう、完全にもう、みんなのあれは、彼女って誰みたいな方にもう向いちゃってますから、矢印が、ベクトルが。もう俺の話全部消えちゃった。
もう前振りありがとうみたいな。
そうそうそうそう、最後全部オセロひっくり返るみたいな、やらないと。本当黒とく端っこで取っちゃうみたいな、端取るみたいな。さあ、というわけでね、オープニングは全カットが確定したんですけど、
はい、なんでやね。
僕の独断と偏見により、はい、はい、ここから抹茶の恋活の話をしますか。
OK です。何分喋ったんやで。
何分、結構喋りましたね。10分ぐらい喋ったじゃん。あ、まだ8分とかでした。
や
っぱ、
あ、そうだよ。
はい、まだ良かったですけども。メール来てるんですよ。
あら。
はい、ラジオネーム抹茶さんです。
うん。
もう、他の人からは一切メール来ないから、もう自分でどんどんさらけ出していくスタイルっていうのを取ってますから、彼は。
あ、はいはい。
はい。村地の皆さん、こんばんは、抹茶です。今週もやってきました、抹茶の恋活のコーナーでーす。
うん。
今回は先週お話しした通り、ボードゲーム恋活で連絡先を交換した男性に会ってきましたので、そちらの報告です。
ええわ、もうそんな。
男性と会う前に先週の日曜日にオフ会がありまして、そこにいた皆さんにはさらっと会う旨のお話をしたんですね。そしたら皆さん口を揃えて、怪しいだ、危険だ、何か勧誘を受けるだ、言ってきました。ね。かっこ、心配してくれてどうもありがとうございます。すると僕もだんだん疑心暗鬼になってきて心配になってくるわけですよ。大丈夫かなって。それでまあ月曜日仕事終わりにその男性に上野で会いました。会ったら何やら大きなリュックを背負っているんですね。どんな商材が入っているのか、健康食品、美術品、はたまた不動産物件の資料など考えているだけでドキドキが止まりませんということでね。連れて行かれた行かれたのは上の普通の大衆居酒屋。じっくり落ち着いて話せる雰囲気でもないものの、これはこれで何か向こうの作戦なのかもしれないとドキドキしてしまいます。そして乾杯、うん、お互いろくに相手のことも知らないもんですから、まあ質問攻めを受けるわけですね、うん、最初に仕事の話、僕は普通の会社員だよと話すと、その男性はなんと会社を辞めてフリーランスになった結果大幅に年収が増えたとのこと。これは何か独立案件の紹介かと思ったら、特になくただの自慢話で終わりました。次に趣味の話、競馬と伝えると、まあ普通に負けますよと言いました。その人も昔パチンコをやってて負けたようで、お金のかかる趣味は大変だよねとのこと。お、これは何か投資案件の紹介かと思ったら、特になくただの共感で終わりました。最後に健康の話、何かスポーツはやってるのかと聞かれ、ゴルフをとたまにと回答、でも疲れやすくなったよね と、まあ一般の話をしてると、おこれは何か健康食品の紹介かと思ったら、自分も運動体質やってないんだよねというただの共感でした。これは何かおかしいと思いつつ、なんであの会に参加した、そのボードゲームの会にですね、参加した、こちらから聞いたんですね。ちなみに僕は女性との出会いを探してるんだと言いました。うん、その男性は男女問わずに広く友達を探しているそうで、まあいろいろパーティーとかを企画するのが好きということだったんですが、はい。で、またボードゲーム恋活に行こうかと思ってるんだけど、一緒に参加すると言われましたが、次に繋がらそうなので行かないと普通に断りました。結局本当の真実はわからないですが、とりあえず抹茶無事生還しました。ちなみにその男性も私も女性からの返信は全く来てないということで、そこは安心しました。というわけで、今回は番外編になってしまいましたが、次の作をすでに用意してあります。次も10日に大宮で8人の女性に会うガチ恋活イベントに参加します。今度は1対1で7、8分全員の女性と話して、最後にマッチングタイムと、まあ王道の婚活です。マッチングできるように頑張りたいと思います。抹茶の恋活話が聞けるのはエムラジだけなので、みんなぜひ聞いてねちなみに私、水曜日が休みなのですが、今週の水曜日に会社の後輩の女性に誘われてうなぎを食べに行きました。でもその女、普通に彼氏いました。うん、なんであいつ誘ってきたんだろう。お腹すいてるだけから、なんだこれ、以上ってことで。はい、長文ありがとうございました。
ノリノリやんけ。
高谷さん、一言どうぞ。
もうええちゅうや。だからあれやな、何そんな話せんといてくれって言われじゃもうノリノリで送ってきてるよな。
確かにね、電気かなってぐらい長文でしたけどね、本当。湯川秀樹の電気を見てんのかなってぐらい長文の量でしたけども、まあ、だいぶ端折りましたけども、はい。ちょっとスクロールしないとみたいな感じだったんですけど、はい。あれですよ、その人、僕同じ人と、その抹茶さんがその言った男性の人と僕も LINE 交換してるんですけど、
うんうん、
まあ質問がこう、いい感じになんか金儲けとかの話持ってきそうな感じの質問の仕方するんですよね、LINE でも。なんかスポーツとかするとか、もう絶対これフットサルのサークルに誘うなみたいな感じなんですよ、なんか。そこでなんかどうせアムウェイだろみたいな感じなんですよ、言い方的によ。
うん、
だから抹茶お前絶対あいつそういうのあるぞっつってね、うん、マルチくんぞマルチみたいな、で大体健康食品か化粧品だとそういうのは、うんうん、なんでかっつったら個人差があるからだと、個人差があるからたまたま効果がありませんでしたっていうふうに言えるやつで多いんだそういうのはっつってね、そんな話もしたんですよ。で実際僕前の会社とかでそういうのありましたしね、静岡の時に、
あ、
ま
あ、
もちろんクビになりましたけどね、バレて。そういうのやっちゃいけませんから、会社は。はい。
そうですね。
そう。で、そういうのあったんで、そういう経験もしてるんで、僕。
うん。
この抹茶さんの話聞いても、なんか一回振り入れてんじゃねえかな、みたいな。安心させてんじゃねえかな、一回こう。何回か行くことによって安心させてからのでかいやつが、みたいな。
いや、それはそれでまた、経験や境に、ここ序章として。
そうなんですよ。
うん。
それはそれで面白いんですよ。そうよ。ただ単に、ボードゲーム恋活に行ったやつが、マルチにはまるまでみたいな、うん、そういう方が、うん面白いですよ。そういう方がノートとかに書けそうなんですよ。僕がマルチによって300枚失った理由みたいなのを書いた方が、そのノートで300枚以上稼げそうなんですよ。むしろ。
もういよいよお金出すってところでちょっと止めて。
そうですね。ギリギリのところでね。
うん。
大体そういうパターンは、実は今日僕の知り合いの先輩が来てるんだっつって、その人から僕みたいになると会社とか買えるんだよみたいな話をしてもらうっていうのが、大体のパターンだと思うんですよ、ね。
まあそうですわな。はいはいはい。
実は知り合いがみたいな、知り合いの先輩がいてみたいな感じで、この人によって僕の人生は変わったんだよみたいなやつが来るんですよね。はい、
あ、大阪とかあれもな、夜のファミレスとかもそんなばっかりもんな。
絶対それ偏見でしょ、どう考えても。今の偏見出ました、大阪に対する。ファミレスそんなんで埋まってないでしょ。
もうみんななんか3対1か4対1でやられてるみたいなな。
あ、でも、僕でも前にステーキ屋さんになんか友達と行った時に、うん、明らかに横がそういう会話をしてるっていうのありましたけどね。なんか横で話してる、絶対あれなんか誘ってたよね、みたいな感じで。友達と。
これまあ、ええわ。
なんか言いたそうだな、この人。
これな、でも、これ多分な、カットかもしれんな。俺、ちょっと思い出したことが一個あって。
はい。
僕、一回な、
はい。
あの、アムウェイかに誘われたことがあったんやわ。
はいはいはい。
な、それで、それ、あの、年上の女の子やったんやわ。
うん、
うん。うん。で、あの、別に普通に綺麗な女の子やったんやけど、普通にデートに誘われたみたいな感じで、ファミリーマートで働いとって、もともと。
はい。
な、で、僕がたまたまそこに、学生の時に行ったら、おったのよね。
はい。
うん。で、向こうが僕を突き止めて、共通の知り合いみたいなのがおったみたいで、それで連絡を取ってきてくれたんやわ。
はいはいはい。
うん。で、一回、家に行ったことがあるんやわ。
その人んちで
な、う
すか？
ん。で、それでもちょっと、僕もその時はさ、単純にウキウキしながら行ったんやけども、
いや、まあそうっすよね。
うん。まあでも、よくよく考えたらおかしいやん、その、いきなり家に。
まあ
なんか、
確かにいきなりおかしいっすよね。
ほら、行ったらやっぱその話だったのよ。
はいはいはい。
な？で、そういうことでさ、これちょっと信心深いっていうかさ、まああんまこんなこと言うと怒られるかもしれんけども、やっぱハマりやすい子やんか。
はいはいはい。
な？で、アムウェイがいいよ、どうだ、わーって言ってきたんやけども、まあ、俺はもうそれに輪をかけて、いい気を持った人と一緒におると、その気がもらえるよっていうような話を逆にしたってんが、変な話、そういうやつに抱かれると、そういう人の気ももらえていいんよって話をしてたのが、したって
はい
ん
は
が。
いはい。はい。
で、それがその気、いい気を持ってるのが俺やでっていうような話をしていって、
だから、そのエピソードをバーのオーナーは知っちゃダメなんだって。俺と抹茶が、で、お客さんで1回目で来た時にそのエピソード上書きしちゃったら、もうダメですから、本当。なんだろう、泥2出したけど、泥本みたいなことですよ。もう皆さん、ひどい話ですよ。今の話は全部忘れてください。今日だからなんか上書きデーになってますからね。たけさんもうさ、そういう話全部バラす回みたいのを一回番外編で作りましょう。なんか、YouTube の特別編でやりましょう、それを。なんか、まだ隠し持ってるエピソードみたいな、そういう。たけ、
隠して今もほんま思い出すだけやけどな。
いや、でも、それすごい、そのエピソード面白すぎ。なんか、話しすぎ。できすぎ。
そう、だからこれな、だから本当はな、もっとマニアックな話をすると、その、いい気を持ってる人の飲むと、好転するよっていう話をしてあったので、
AV じゃん。
そうだ、
完
そうだ、
全 AV じゃん、やってる
そう
こ
だ、
と。
もうちょっとこれ、あかんのがカットしてな。
俺でもさ、多分、拓也さんはそれうまくいったやつけど、多分そのエピソード、よし、私も試してみようっつって、俺がやったら、多分間違いなく禁錮4年とかそういう感じになると思うんですよ、本当。絶対うまくいかないと思うんですよね、それ。多分やる人がうまくないと、やっぱり。この人何個引き出しちゃうんだよ、マジで、本当に。というわけでね、はい、抹茶の恋活コーナー、ちょっと方向が変わってきましたけどね。
はい。
はい。ていうか、まあ、普通に、あれなんですよ、別に、なんか話ぶれましたけど、松さんが次の、その大宮の恋活で、あ、婚活で、彼女ができたら、もう最高じゃない
ああ、そういうことだよね。
そう。で、ほら、クリスマスにもちょっと間に合いましたみたいなさ、
そうだよね。ほんなら僕の話もフリーになるしね。
彼女とクリスマスで過ごし、その子とクリスマスで過ごして告白したらうまくいきましたみたいなね、そういうエピソード待ってますよ、本当に。
そうだね。
てか、そういうエピソードしか待ってませ ん。はい。そんな僕の飲んだらみたいな話は、いい、言わない、言わない、そんな話はダメ。完全 P ですけどね、ここは。
青やな。ほんま青や
ダ
わ。
メダメ、そんな。はい、もうここはこれだけでいいです、オープニングも。コーナーやろうかと思ったけど、そんな時間もない。まとまり系系バスロン。エムラジー。どうも、改めまして、こんばんは、ブライトです。
はい、どうも、たくやです。
はい、というわけでね、最近僕またパソコン買い替えたということで、ゲーム実況をね、またちょっと再開しましたけども、
ほうほうほうほう、
はい、ラビスタ98実況をね、
はい、あ、多分僕、そうやな、なんか昨日通知来てたわ。
そうそう、なんか僕多分あれなんでしょうね、ラビスタ98に愛されし男なんでしょうね。あっさり初期牝馬から、2、3頭でもう G1 4つとか勝って、有馬記念も勝ちましたよ。
あ、そうなんや。
初期牝馬にランニングフリーで、僕、有馬記念勝ちましたから。 すごくないですか皆さん。
そうやな。
中華賞買って、まず買ったんです、中華賞。で、その翌年に、まあ、いろいろ出たんですけど、負けてたんですけど、京都大賞典買って、放牧出して、ジャパンカップ間に合わないから有馬出したら、あの、サカラローレとかもたもたしてる間に前のこれ狙って勝ちましたよ、有馬で。
すごいな、初期牝馬ってすごいな。
そう、初期牝馬。しかもランニングフリーっすよ、父親。
ああ。
それで、ハイペリオンのクロスとかしか入ってないのに、スタミナ込めって言われたんですよ。やばくねと思って。であと気象がめっちゃいいからバテないっていう。
ああ、なるほどね。
ともう前行けば絶対折り合いは書かないし、もう前に行けば必ずある程度残せるっていう。その今馬が繁殖に上がるんで今度。
ほうほうほうほう。まだちょっと話は続けられないなこれから。
それでオグリキャップつけて最強馬作ってやろうと思って。
あ、なるほどね。
はい。それにオグリキャップって夢あるじゃないですか。
確かにそうやな。
母父ランニングフリーに父オグリキャップですよ。
そうやな。
熱いですよね。そんな、父内国サンバで最強馬を作ろうと、画策してるブライトなんですけどね。はい。さあ、この番組はどんな番組かっていうのをね、皆様にお伝えしたいと思います。
はいはい。
はい、この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、プライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はいはい。
はい、今週はチャンピオンズカップ、行くぜ
オープニングで力を使い果たさで。
多分こう、これあと6分、6、7分ぐらいで終わりかな。
はい。
はい。はい、
まとまり系競馬ソロン、M ラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、はい、今週の予想レースは第22回チャンピオンズカップでございます。
はい、はい、
はい、中京のダート 1800m でございますね、
うん、
一応アメリカの馬が来やすいように左回りにしたんですかね、これはね。
ああ、なるほどね。
まあ個人的には東京21の方が熱かったんですけども、
うん、
1回阪神挟みましたからね。
はいはいはい、
はい、さあ名前もね、ジャパンカップダートからチャンピオンズカップに変わってということで、
うん、
じゃあ、現時点での人気がねもう出てますんで、
はい、
発表していきたいと思います。
はいよ。
1番人気、ソダシ 2.9 倍。
お、
2番人気、テイオーケインズ3倍。
お、
3番人気、サンライズホープ 8.1 倍。
うん、
ここからが10倍以上の人気となりまして、4番人気、チューバウィザード 11.5 倍。お、5番人気、カフェファロー 14.1 倍。
うん、
次、カジノ本店 14.7 倍。
うん、
って感じですかね。で、以下は、オーベルニュ16、エアスピネル 30.8、インティ 33.4 と続いていきますね。
これあれですか、チューアビザードとかやっぱ外枠が嫌われてこんなに人気がないってことなんですかね。
いや、多分企業の夜だからだと思いますよ。
ああ、まあそうですよね。
ワグネリアンも結局6、70倍くらいになりましたから。
まあまあまあそうですわな。
そうそうそう。
うん、
じゃあ、互いの本命言ってもいいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、互いの本命です。せーの、ズドン。うーん、発表しますね。
はい。
はい。ブライト本命カフェファラオ。
はい。
高谷さん本命カフェファラオですね。これ、すごいですよね。一応、一旦休み明けっていうのはありますけども、僕からいきますけど、
はい。はい、
これも多分揉まれなければ結構強い。
でしょうね。
で、そういうことが一番できる騎士はルメール。
うん、
で、外枠、
うん、
外目入ったら買おうと思ってたんで、
うん、
まあ、リズムがね、悪いとか、いろいろあると思うんですけど、
うん、
柏木に関しては、フェブラリー勝った馬って、まあ、漏れなく相性悪いから、まあ、これは別にいいですわ。
うん、
まあ、函館的には全然適正外なんで、
うん、
だからまあ、例えば、そのインディとかもそうなんですけど、フェブラリーだと全然一回崩れた時期あったじゃないですか。
うんうん、
あれって結局 S に頼ってた部分はあると思うんですね、多少ね。うんうん、その元が L だとしても、なんか、こう一時的にこう、レンチャンみたいな感じがあったと思うんですけど、この馬って負けるとき吐き出すんですね、はいはい、ちゃんとチャンピオンズとか。
うんうんうん、
だからどっちかっていうとバランスオブゲームみたいな感じだと思うんで。
ああ、そうね。
で、間隔空けてまたゼロに戻しての L 系ってことだと思うんで、
うん、
で、外枠で揉まれない位置、
うん、
で、相手大したことねえってことじゃないですか。
そうですね。
今年そんなレベル高くないと思うんですよ。
はい。
なので、いや、普通にこれはいいんじゃないっていう。
うん、
はい。だからなんか芝からダートとかそんなのどうでもよくて、
そうですね。
単純に休み明けの外枠っていうのがいい。
うん、
はい。どうぞ。
だからあれですよね、これ結局7枠8枠が00018かなんかな。
ああそうですよ、全然ダメですね、
うん
うん、
だから何って感じが、
うん、ありがとうございますって感じですよね。はい、
まあもうそのままかな、休み明け外は夢の枠がバランスオブゲームっていうのは、まあ、A 表現をね、もうそんなタイプもフェブラリーのレース見てもらえれば分かるけれども、まあ、とりあえずすんなりといければそれでいいでしょうし、ストレスとかっていうのを抱えててもしっかり走らせてくれるメールなんで、もう特にこういう休み明けである程度パッと1位さえ取れ、多分取ってくれるでしょうしね、ある程度のところは。まあ、これで枠嫌われて15番人気で 14.1 倍っていうんであれば、まあ、ベタなんかもしれないけど、飛びついていいと思う。で、おそらくエムラー以外は、その前走、函館記念からのショックどうのこうのっていうのは、多分ほぼほぼ考えないから、まあ、芝はまあ単純に関係なかったっていう範疇で見られるけど、まあ、僕も今、ブラさん言ったみたいに、あんまり芝生前回使ったらどうのこうのってあんま考えてなくて、単純に休み明けで外目で枠で、覚悟持ってるからっていうイメージでいいんじゃないでしょうか。
うん、別に、あの、函館なくても別に柏からで休み明けでも買ってますし
ね。うん、はい、そういうことだと思いますね。
うん。
うん、まあ、だから、一個不安点があるとするならば、その、体力的な方の問題かな。
それは外目の枠がってことですか？
うん、物理的に、まあ、体力の、あのやっぱり戦力で勝ってて戦8で負けて、まあこれもストレスのいろいろあるかもしれないけども、単純に戦8が長かったっていうので、
はいはいはい、
大外枠だから、まあ、ちょっと距離ロスは当然してくれるから、
はいはい、
そこで体力が最後に止まっちゃったっていうのは可能性があるやろうけども、まあまあまあそれは別にいいわって感じかな。まあ大丈夫でしょう。
これだって3戦連続一番人気から一応人気落ちっぽいクワがなりますからね。
そうですね。
はいはい、全然面白くない感じで終わりそうなんですけども。はい。じゃあ対抗以下行きましょうか。はい。
やっぱいらんか。よし、はい、OK。
はい。じゃあ、互いの対抗以下です。せーの、ズドン。はい。出ましたね。ブライト対抗、インティ。黒三角、中和ウィザード。タクヤさん、対抗、スワブアラミス。黒三角、クエンチャー。白三角にといてサンライズノバとインティです。
うん、
はい、じゃあ、まあ、どっちだ？インティの方が人気しますかね。
まあ、対抗やしね。ああ、スワブとね、はい。はいはい
はい。はい。まあ、これは、だから、まあ、今、まあ、刷新馬みたいになっちゃってるんですけど、
うん、
まあ、一応延長だから前行く位置取りとかな、まあ、残してるかなと思うんですよね。まあ、内目の枠っていうのもあるんですけど。
うん。
うん、ただまあ、なんだろうな。単純にでも、多分そこそこ能力はあると思います。うん、っていうのも、やっぱ東海ステークスの12とかっていうのは、まあ明らかに絡まれてたから、
うん、
まあ、しょうがないし、まあフェブラリーもある程度詰めてたんで、
うん、
で、まあカシアも3万入ってるから、
うん、
まあ、だから、その前世紀のような S のドドドっていうのはないと思いますけど、
うんうんうん、
あの、この中で言ったら、まあ能力は上の方だとは思います。
うん、
はい。で、まあ、感覚かけて、まあ、一回叩いてってことだと思うんで、
うん。
まあ、一応早いとこも経験したし、
うん。
まあ、位置取りかけてくるかなと思うんで、
うん。
まあ、別に差しだったら差しでもね、別に最高峰とか超ハイペースで差しとかでも面白そうですけどね。なんか、
うん、
まあ、延長で逆位置取りにはなっちゃうんですけど、全然買うかなって感じで。
うん。
はい。
僕もこれ5番ってかな。僕は、まあ、もうちょっと上でも良かったんだけど、フェブラリーぐらいからかな、ちょっとまとめ出してきたよね。
ああ、まとまりの方にってことですね。
うん、だからもうちょっともともと S 強くて負けるときはドカッ来るときは来るみたいな感じの前だったけども、少しまとまりによってきたので、やっぱりそういう面から考えると、まあ、L かというか L っぽくなってきた感じ。
はいはい。
うん、それをいくと内目の枠がどうなんかなとちょっと思ったことが一つかな。
はい。
うん。
あ、揉まれたら嫌ですけどね。
そこはあるよね。
うん、揉まれ、だもうやるなら最高峰逃げみたいな、どっちかみたいな方が、うんうん、まあ、面白い馬ではありますけど、うん、でも今回結構前行くも多いんですよね。
あー、なるほどね。
だからその辺が、だからまあやると、なんか縦長の3、4番手とかいい感じですけど、
まあそうよね。
要はなんか揉まれなければ、別にその逃げとかにこだわらず、綺麗に取ってくれればいいと思うんですけど。
うん。よいしょ。まあ、だからそこら辺だよね、猛烈なその S っていう感じを L で抑えてたっていうタイプの前だったんやけど、少し S と L のバランスがこうイーブンになってきたのかなっていうイメージがあったので、
はいはい、
うん、まあ、その分優しさが出てきて、まあ、でも多分ね、今回のこのメンバーの中では、おそらく量的なものがいつもよりは出せると思うので、
はい、
うん、まあ、まあ、まあ、切る必要ないかなと思ったしね、この人気やったら。あとはだからもう、揉まれ込まないことだけ。
そうですね。
うん、そこだけかな。
うん、安城もそれは分かってそうなんで。
だと思います。
はい。
はい。
じゃあ、スワブちゃん。
うん、まあ、マリン・エルムの内容が強かったっていうことは一つ。
はいはい。
で、まあ、白山大賞典は、まあまあまあまあ、まあ、このまま結構使われてるんやけどね。で、まあ、前回、ちょっと行き足、いまいちで、延長で一度りかけられたら面白いかなと思うんですよね。
はい。
で、この子は G1 初だったよね、
確か。今初です。
ですよね。なので、はい、メンバー的にはかなり鮮度高い方じゃないですか、これ。
そうですね、はいはい。
ですよね、名称ハリオぐらい、あと。
名称ハリオ。でも、ほかにも、あ、ほかいないのか。
そうですよね。
そっか、何かともう G1 を使っちゃって
る
のか。
何かとみんな使ってきてるはずなので。
確かに確かに。はい、
うん、だからまあ、名称ハリオかこっちかっていう感じになってくるね。まあまあ、強さを見せてるのは、スワーブの方は強さを見せてると僕は思ってるし、で、ショックかけられるしね、前に行く。
そうですね、前走つまずいて後ろからですから、
ね。うん、うん。だからまあ、この辺考えたら、まあこっちでストレス吐き出した、ハーツくらいなんで、破壊力という点からいけば、これが一番面白いかなと思ったので。15番人気ですか、ちょっとさすがに、
まあ、
気落ちしすぎてますよね。まあ、うん、
はい。
なので、これ、一発狙ってみたいなと思いますね。
はい。
これ、良くないですか、
僕は切っちゃいましたけど、あ、はい、いや、悪くないですけど、
うんうん、
チャンピオンズカップってあんま鮮度がいきない重賞。
ああ、そうですね。フェブラリーの方がって言ってるよね。
そうですね。そうですね。基本的にはこちらは、前年微妙に負けちゃった馬が巻き返すっていうのが多くて、
うん
うん、まあ、だからどっちかというと経験の方が生きるかなっていうレースであるんで、全然臨戦は悪くないんですけど、
う
んうん、初試合も全然いいんですけど、
う
ん、ちょっとだからむしろリズムの方が気になっちゃったっていう感じですかね。
そうだよね。だからダートはそっちなんやなと思うしね。
うーんって感じですかね。都はいいんです。都1個だけのポンっていうんだったらいいんですけど、
うん、
白山大将って3がちょっとなんかなっていう、そっちの方、あ、白山じゃねえや、白山大将って、
うん、
の方が気になったって感じですね。その4、だからなんか、白山がなくて4番人気7着が1回だけトツっていうのがあるんだったら全然いいんですけど、その、
うん、
丸バース丸に持っていけそうな感じなんですけど、
うん、
その1個前の3がちょっと気になっちゃったってだけですかね。
はいはいはいはい。
はい、中和ウィザードいきますか。
はい、中和ウィザードいきましょう。
はい。これはまあ、だから、多分まとまりに移行してるとは思うんですね。その年齢重ねて、もともとまとまりっぽい S マットマリーぐらいの馬だったと思うんで、まあ、チャンピオンズカップとかも人気コロッと落ちたところで反応したし、
うん、
でその後は、まあ、ドバイ2着とかもありますけど、まあ、6着、3着と、まあまあまあ、海外のちょっと疲労とかもあり、だからもうじわじわ戻してる、来てる状態っていう感じで、
うん、はい。
なんで、そのめちゃくちゃ強いとか、すごいエースがあってとかっていう馬ではないと思うんですけど、ちょっとメンバー、周り見渡して、まあ、大したメンバーじゃないなと思っちゃったんで、
うん、
まあ、相対的にって感じで、まあ、鮮度はもちろんないんですけど、別に抑えてもいいのかなと思って。っていうか、ぐらいの評価なんですけど。はい。
まあでもそうだよね。僕これ切ったんやけどね。別にまあその切るってほどのレベルでもないんやろうけれどもね。はい、ただその JBC クラシック、
はい。
あまり強度良くなかったよね。 だからやっぱちょっと衰えも出てきてるのかなとも思うし、まあ、一番最初に出てきたインティの2着だったっけ、フェブラリー。
はい。
やっぱあの時から比べると、その S の勢いみたいなものもやっぱ失ってるなとも思うんで、ただまあ11倍とかこう4番人気でどうのこうのってなってくるんであれば、まあまあもちろん入れてもいいのかなと思うけども、まあちょっとおそらく1桁人気で3番人気とか2番人気になってくるだろうし、まあそうなれば、ちょっとこう4着5着でお願いします。
まあでもそうですね、そういう感じですよね。だからまとまりに完全になっちゃって金亀だし、まあもともとなんかまとまりで人気落ちのタイミング引っ張ってきてチャンピオンズっていうのもあったんで、
そうですね、
あの戦績見たらね、ずっと1、1、1って来たわけじゃないから、
なんかね、微妙に交互チックなもんなんか嫌いなと思ってね。
ああ、次は5、6ぐらいの番かなっていう感じで。さあ、僕的にはね、でもね、クリンチャーも結構もうまとまりに移行しちゃったんじゃないかなと思ってたんですけど。
まあそうですね。なんかこれ、クリンチャーも、まあ、確かにね、ちょっとまとまりにこうしてる気配はあるのよね。ただ、なんかそれから言ったら、まあ、11番人気の人気落ちっていうのはいいし、この子は、ダートハイではずっと人気するもんね。
そうですね。
で、まあ、がっつり人気落ちを始めて、前回のチャンピオンだったっけ、10何着負けた時も、一応4番人気か5番人気になったでしょ？
あ、5番人気です。
でしょうね。まあ、そこに比べたら、やっぱりね、選手も言ってたけども、臨戦的には今回の方が良さそうな気もするし。
あ、躍動感ありますよね、着順に。
で、前回、勝ちに出ていって厳しいレースをしてると思うのよね、これね。
はい。
差し決着を演出するようなレースしてるん
はい、はい、
で。で、まあ、それで、ある程度、活性みたいなものはあるかなと思うので、まあ、今回は前回よりかは楽には感じるでしょうし、で、帝王賞からまあ微妙に間が空いてるので、そこまで大きな疲労もないかなと思うので。
ああ、でも、クリンチャーはありだな。
これ考えたら少しええかなと思ったん
そう
で。
ですね。僕、だから、スワーブの場合は、まあ、個体評価っていう、云々ひっくるめて、ちょっと、あと、まあ、リズムが一応、3、7ってなっちゃってるんですけど、クリンチャーの場合は、まあ、G1、3からの6だから、こっちはありかもしれないですね、クリンチャーはね。ただ、鎌田だから、なんかメリハリなさそうだなと思うんですけど、
まあ確かにね。
もう一回前行っちゃって、普通に、だから前回と同じ競馬して負けるみたいな。なんか、逃げるとか追い込むとか、なんか、やった方がいい S っぽいタイプだと思うんですけどね、クリンチャ
そう
ーっ
ね、こ
て。
れ、芝の時に逃げたりしてるよね、このま
そうなんですね。だから、これは、だ
ま。ね。
から、結局、ほら、菊花賞のあの後ろからとかもそうですけど、結局、なんか、やってることは S っぽいんですよね。なんかこう。だから、中途半端に5、6番手とかいられちゃうと、微妙かなって感じがしますけど、だったら、いっそハイペースだったら、もっと下げちゃうとかね。そういう
そうです
方が、
ね。
面白いタイプだと思うんですけど。
はい。
じゃあ、サンライズドバー。
どうしようかなと思ったんやけどね。別にこれもこれで、このまま延長全然ダメなんだよね。むしろ短縮向きの馬でも前回も完全にはまってっていうパターンやったけど、まあ、他なぁ、まだ、これ
で
ちょっ
も、
とサンライズとインティ逆でもいいんだけどな、順番
こ
は。
れでもね、これ買う気持ちもわかりますけどね、なんか一応破壊力は持ちつつ
そう、そういうこと
の、
よね。
そう、
役でっこや
で、
からね。
過去がほら、一応ダメっていうレッテル貼られてるじゃないですか。そのチャンピオンズカップダメなんですみたいな。レッテル貼られてからのリズムいいのに、また人気下げんのみたいなタイミングではあると思うんですけど。ただまあ、やっぱダートってある程度やっぱり1って重要だと思うんですけど、やっぱそれは12、11、7、7、2っていう状態だと、結局なんか、まあ、下降戦か、なんか、
そうや
ノ
ね。
ボトゥルーの晩年みたいな感じ。
これ言われたけどね。
破壊力ありましたけどね。3連勝の武蔵野とかも強かったし、
そうですね。まあ、何
結
回
構
こ
一
いつ
時
に、
的には、
ね、短所やられたかって感じだからね。
あ、これで終わりか、一
そうです
応。
ね。
あとはじゃあ人気順でいってきます？そうだし。
もう別にもう逃げ以外怖くないわ。
僕はでも、結局逃げても短縮の逃げになるん
です
で、
よね。結局そっちそうだよ。そうなりますもんね。
そう。芝からダートっていうのは、穴なんですよ。穴馬を狙う時のオプションなんですよ。つまり、人気馬で買う時のオプションじゃないんですよ、芝からダートって。だって、未知数じゃないですか。でかすぎるから、未知の部分が。だから、穴馬だったら、もしかしたら変わるかもって買うのはいいです。 だって変わる可能性があるから、15番、10番人気とか12番人気で、だってめちゃめちゃ合いました。OK じゃないですか、それは。
そうだね。
で、全然合いませんでした。まあでも12番人気だからいいか、仕方ないと、
うん。
それは OK だと思うんですけど、うん、1番人気とか2番人気とか3番人気とか、ね、で、わざわざ、ダートめちゃめちゃ合うかもしれないって、貼るのって結構ね、リスキーだと思うんですよね。
うん、
じゃあ、例えば、ソダシ勝ちましたっていうのも、まずいいですわ、それは。圧勝しましたと。あの、父親みたいにダートで変わりましたっていうのも、うん、いいで、まあ、あの、母親もダート馬だからね。うん、
まあね。
いいんです、いいんですけど、
うん。
だ例えば、人気がなくて、このままでも血統的にダート合うから、絶対に芝からダートが合うんだとかっていうんだったらいいですけど、
うん、
そもそも芝でちゃんと走ってた馬に対して、うん、わざわざダート来た時に一番人気で買うっていうのはリスキーだと思うんですよ。
まあそう
ですよね、だったら合わない方に貼っちゃった方がいいんじゃないのって話だ、
うんうん、実際だって初ダートで G1 来た場合いい日もんね。
聞いたことないですね。
うん、
だから実際リシャールとかもさ、
うん、
あのダート合うまあ、黒船3区だからとか、富士ステークスとか出て、ああ、じゃない、あの、武蔵野ステークスも出てましたけど、うん、結局飛んだわな。
飛んだわね。
うん。
だからまあ過去にも結構ほとんどスーパーホーネットとかも飛んでるし、トゥザビクトリーも飛んでるし、ってなるもんな。
いっぱいいましたもんね、出てきたのが、
うん。うん。
ライブコンサートとか。リーチザクラウンとかね。
うん。うん、
アドマイアマックスもネギシで飛んだしね。
うん。
でも単純に別に逃げようがなんだろうが、内枠だから逃げだとかどうぞとかっていうよりも、普通に負けると思いますけど。
まあまあ、そこが苦しいでしょうね。
結局この馬って、なんかどんどん我慢強さが薄れてきてて、なんて言ったら、砂かぶるとかどうとか以前に、その短縮で速いペースで前で耐えれるような感じじゃなくなっちゃってきてるのかな、みたいな。感じはしますけどね。
まあね。まあ隣の舵の方でもそれなりに行くやろうしね。
ペースもある程度速いし、この馬ってやっぱり差し実績とかもないし、
うん、
なんて言うんだろう、こう、融通が効かない側の馬だと思うんですよ、
ね。うん。
その S っていう。まあ、黒船のボバとかってもうほぼ融通効かない馬たちばっかなんですけど、
うん、
その、テイエム迅速とか、
うん。
あ、なんかね、そういう、黒船って、まあ、ボバとそういう風になっちゃって、まあ、牝馬だとホエールキャプチャーとかある程度こう、あのちょっと融通効く、芝の短距離とかに入ると融通効くみたいな馬が多いんですけど。
はいはいはいはい。まあだから僕はもうそのままかな、個人的に思ったのはもうそのスピード持続タイプやと思うんで、まあ楽に自分のペースでのんびり行かれた時だけかなと思ったのよね、可能性があるなら。
はいはいはい、
うん。でもそんなところにわざわざ張る必要はないかなと思ったから、僕もこれはもう普通に落としたけども、まあいらないでしょうね。
まあ、うん、僕でも100倍でも買わないですけど。個人的には多分単純に適正ないかなと思いますけど、うん、うん、なんでここ来ようと思ったんだかな。
阪神カップ行っときゃいいの。
確かに、まあ、来年のなんかビクトリアとか考えたら、
うん、
普通に早いとこ鳴らしとくのもいいかもしれないですけど、
ね、まあね、うん、
うん、はい、じゃあ次は他はテイオケインズ、
はい、
これ人気してますけど大丈夫ですか。
うん、これ、ね、2番人気、
これ2番人気ですね。
はいはいはいはい、はい。
下手したら1位になりますよ。
なりますよね。
はい。
僕、これ強いと思ったことがないんだよね。
ああ、はいはいはい。
ちょっと L っぽい気がするんだよね。
はいはい。
前回が、あの要はその、この子にとっては初めての、完全なる表舞台だと思うんやわ。G3 とか1番人気1番人気出てたけど、帝王賞これ4番人気いっちゃうね確か。
はい。
で、JBC クラシックが1番人気やったかな。
うん。
うん、だからまあ初めてこう矢面に立たされての大舞台やったと思うんだけども、やっぱりミューチャリーにコンマ4秒離されていかんでしょう。
いかんすよね。
で、あの動きの中和に、で、まあ、オメガはまあまあしゃあないとして。いやまあさすがにちょっとなーと思って、まあ、枠的にも別に悪くないし、まあ、ストレスもないし、まあ、まあとりあえず2番人気になってくれるんであれば、まあ、前回よりかは楽なんやろうけれども、もうわざわざこの人気で買わんでもいいかなと思ったんで僕は切りましたけどね。
僕はだからやっぱりね、その例えば3連勝が S の3連勝だとするじゃないですか、まあ、帝王賞発祥なんで、うん、 だとしたら1番人気4着って、まあ、完全に S 切れかなと思ったんですね、うん、感覚上げてね。で、まあ、例えばその交互でちゃんと巻き返すっていうタイプなんだとしたら、そのそれより前の不良おもおもっていうのがちょっとめんどくさくて、うん、だから結局なんかこの特殊馬場で3つポンポンポンってきただけっていう風に見えちゃうんですよね。
うん。ここあんまり強い勢いを感じなかったかな、この馬に。
あんまり強いと思ってない
かな。
ですね。
うん。
多分個体評価してたら白さんぐらいで抑えちゃうんで、この臨戦だったら。
うん。
一番人気4着じゃないですか。
そうですね。
すごい一見良さそうじゃないですか。
うん。
うん。個体評価してたら多分買うと思うんですけど。うん、はい。他は？サンライズホープ。
これもな、これもだから、これはその、なんだ、プロキオン6に負けてくれてるので、
はい。
上跳ね、下跳ね、上跳ね、下跳ねがあるタイプだと思うのよね。
はい。
うん、にしては前回な、大したことなかったんだよなと思って。
あ、上跳ねのタイミングでってことです。
うん、あ、まあでもそうやな、ブルベリア、ブルベアイリーデッカ3着、ダノンスプレンダーやろう、で、サクラアリュール、でもなんでウエスタールンドが後ろから突っ込んできたっていう点だからな、その、これ強いの
僕が嫌なのはやっぱ客室の幅がないとこで、うん、そのちょっと下げた時に負けてるじゃないですか、この場って。だからそこがやっぱ嫌いで、うん、結局ここもある程度前つけないといけないと思うんですけど、うん、だから激流に飲まれちゃうかなと思ったんですけど、うん、で、まあ、あと単純に疲労あるじゃないですか。
あるね。うん、
その、まあ、疲労っていうよりかはまあ反動、
うん、
その間隔かけて人気落ちっていうタイミング引っ張ってきてからの、うん、まあ、ある程度前つけての0秒1差なんで、うん、あれじゃないですか、だから中京2回走って2着1着だからとか、そういうのもあるんじゃないですか、だからそういう、
う
ん、左回りがとかさ、うん、そういう、なんかね、あの、まあ、ユニコーンクソ負けてますけど、
うん、
まあだから中京適正とかじゃないですか、きっと。
あんまり魅力感じなかったな。
そうですね、ちょっと、僕も、うん、休み明けを挟んでフェブラリーとかの方が面白そうな感じはしますけどね。
ですね。
マジスティックオーリアでスペシャルウィークってなんか短縮とか合いそうですけど。
うん。
うん。はい。他はなんか気になる馬います？
僕は最後まで悩んだのはカニのフォンテ。
ああ、はいはいはい。
うん、これどうしようかなと思っててね。まあちょっと2つの吐き出し方が良くないか。
これ、だからこれカジノフォンテと、あとそのオーベルニュ、
うん、
これどっちも2戦連続で1秒以上負けてるんですけど、
そうだね。
だこういうのの人気落ちはちょっと違うから、
そうだよね、やっぱり。
だ 2走前にある程度カッコつけてるのはいいんですけど、
うん、
その、丸バツにならないかなっていう感じっていうか、うん、バツバツバツってなっちゃうかなっていう、
そうね。
感じですかね。
そうだね。それならダノンファラオ行って方がいいか。
ダノンファローの方がいいんじゃないですか。ダノンファローは、
ね、うん、
あの、まあ、ちょっとだから、これの、僕がなんで消したかって言ったら、単純に個体評価でちょっとじわじわ下降戦かなっていう、その、能力的な意味で、落ちてるかなって思ったんですけど、
うん、
それ関係なければ、普通にストレス拾わなくて、外目の枠で、
うん、
まあ、L っぽい間だから、ね、あの、うん、いいかなと思うんですけど、
うん、
この馬ってやっぱり、あの、連勝ができてない馬なんで、
うん、
やっぱ凡走後からのっていうのが、まあ、狙い目だと思うんです。
そうですね。
なんで実際後後っぽい成績にもなってるんで、
うん、
狙うならここだと思うんですよ。人気もないし。
そうですね。
はい。
やっぱこっちか狙う、
ね、まあ、だからカフェファラオの劣化版みたいなイメージなんで、
うんうんうん、
本当あの何揉まれないとこからの人気落ちみたいな感じで買うのが、うん、まあまあいいのかなみたいな、
うん、
僕はだから結局金層はちょっとやっぱり G1 もある程度使いつつなんで、じわじわ加工っぽい感じだったから。
そうね。ちょっと鮮度薄いからな。
そう、ちょっと切っちゃったんですけど、うん、あの、まあ、他もだからっつって別でめっちゃ鮮度ある馬とかいないし、
うん、
まあ、このレース自体がリピーターレースだから、
そうだね。
普通に個体評価ってなってくると。
うん、同じようなタイプでこれ狙うのは別に大外でいいわな。
ってなっちゃったかなっていう感じで。ね、うん、だからまあ、だからカフェの方が上には行くと思うんで、うん、カフェ20丸のそれ以下でダノンを抑えるとかあったら全然いいと思います。
うん、
ダノン20丸でカフェ 黒さんとかがきついかなと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
はい、あとは
僕だから、まあ、一応こんだけなんやけども、はい、やっぱりあの名称ハリオ、
あ、そうですよ、これリズムいいですよね。
そうですね、これだけはもうその全く他の馬とは違う異質のリズムを持ってきてるやんか。
もう1221で、
そうですね、オールレンターで来てるし、である程度その追い込み差しもやってるし、ただ前回な、5万人1着ストレス抱えてこの枠って考えると単純にきついよね。
そうですね、外枠でね、
うん、間割ってきてる境になんていうの、ちょっとこう CSSC 系っぽく見えてもええから、そう考えたらちょっとこの枠もきついかなとも思ったしな。
本当だからある程度ペース上がって激戦になって、
うん、
このままだから結局 G1 っていうか、まあ、G3 が前回だけなんで、うん、本当に鮮度持ってるから。
そうね、
まあ、さっき一応リピーターレースとは言いましたけど、まあ、やっぱり鮮度持ってるのに越したこちゃはないっていうのはあるじゃないですか、その前提としてね、うん、その、うん、それこそデータブレイクじゃないけど、その今まで全然これ初 G1 みたいなのは来ませんでしたっていうのでも、こいつは破りましたっていうのは全然違和感ないですけど、
うんうん、
でもうちょっと客室の幅とかあると面白いと思うんですけど、うん、その前行ったりとかっていうのがあると、うん、ずっと基本追い込みなんで。
そうですね、
だからまあサウンドトゥルーみたいな感じで、うん、ある程度前流れてズバッとっていう感じ、
うん、
でもこれ人気ないですからね全然。
そうなんだよね、しかもこいつね多頭数しかやったことないのよね。
これだけだから明らかにね、その、金層条件戦使ったりとかっていうのがあるから、
うん。
うん、これと、あ、まあ一応サンライズホープもそうっちゃそうなのか。でも、サンライズホープの場合はさっきも言ったけど、その2層前が人気で負けてからの人気は違
う。まあそうね。
これ丸×丸っぽくなっちゃってるから。
条件があんまり良くないからな。
そう、こっちに狙うんだったら、ハリオかな
って。ハリオかなって感じだね。
感じになっちゃうかなっていう。うん。そんなもんですか？
そうですね、こうやって考えると意外に買える馬って限られてるんか。
確かに、
うん、
ヤスピデル今年も8番人気と人気落ちでね、
はい、
はい、僕去年多分去年買ってたと思うんですけどね、はい、これはもうアルバツマルだからちょっときついかな。
はい、
はい、フェブラリーいいタイミングでしたよね、チャンピオンズからダウンっぽい感じで来ましたからね、
うん、ね
ね僕結局本命しようってずっと言ってたのに最後太鼓に落とした自分呪いましたけど、はい、最後信じてあげられなかったと思って、ヤスピネルちゃんと思って、はい、まあでもここはちょっと丸バツ丸っぽくなっちゃってるから、
うん、
はい、人気押しでも買いづらいかな。去年もだからね、人気押し8番人気3着だと人気12回よへへへと7着かよっていうね位置取りクソでしたけど、明らかにね延長下げんのかい福永と思ったけど
まあブーアが乗らへんってなった瞬間に人気下がったよねほんまに
まあまあそうなりますよね、
うん、
てかだって藤岡なのこれ鮫島でいいじゃん、鮫島どこ行った、鮫島乗ってくんないのかよ今名手ですから鮫島さん、
もう他で決まってたんちゃうか
かな、
うん、
そんなもんすか。
そうですね、
じゃあ
ワンチャンあれか、カフェファラオ10倍台あるありえるんか。
10とかあったら単勝でいいと思いますけど。
そうよね、
うん、いや3は外さないと思うけどな、
うん、どこそう思うな、
ルメールだし、
うん、
うん、はい、じゃあおさらいいきたいと思います。
はい
はい、ブライト本命カフェファラオ、太鼓インティ、クロサンク中和ウィザードです。高井座本命カフェファラオ、太鼓スワブアラミス、
はい、
黒三角クリンチャー、白三角2頭いてサンライズドバトインティです。
はい、
はい、まあ、まあシンプルな感じで終わりましたね。
そうですね、
印としては、はいはい、はい、だからそんな感じです。
はい、
はい、
エムラジ未公開ジングル、
今まででもなんかアイドルとか声優とかで結婚してちょっとショックだったのはアスミカナだけなんですよ。アスミカナさんだけはもうその お笑い能力も好きなんですけど、女として好きだったんですよ、うん、なんかもう付き合うなら絶対アスミカナみたいな、
うん、
なんか偶然会えねえかなみたいな感じ偶然合コン行ったらいねえかなみたいな感じそう、別に合コンする友達もいねえんだけどみたいな、ね、そもそも友達いない引きこもりですけどもみたいな感じだったんでそう。で、しかもなんか恋愛の話あんましなかったんですよ、その。 なんかそういうのに興味ない人なんだみたいな感じだったんですよ、僕の中で。
はいはいはい、はい。
だから余計ショックだったんですよね、結婚ってのは。あんだよ、結局普通の女じゃねえかよ、みたいな感じ。なんかその、ショック感ね。その。夕暮れの秋に、景色を覆い隠したこの葉はもう、
エンディングのコーナー、イエーイ。今週なんかありましたっけ？
ラピスラズリあれじゃないですか。
あ、ラピスラズリか。僕ら大好きプリンセスメモリーちゃんと買ったレースですね。
そうそうそう、うん、もうプリンセスメモリーステークスでもえぐらいのレース。
いや本当に名前変えた方がいいですよね、うん、本当にプリンセスメモリーステークスにしてほしいよ。はい、カレンブラックヒルトの子供を産んだらしいですけどね。
あ、そうなんや。
はい、
へ
ー、うわ、A ポスとか買いたくねえ、人気してる。どうしよう。これむずいな。どうなんだろう。
これちなみに A ポスって何番人気なの？
2番人気。あ、3、3、3です。3です。
なるほどね。
うわ、ダノンチェイサーとかも買いたくないな、短縮じゃ。ちょっとどうだろう。2番人気マリアズハーとか。うわ、ルジェーロじゃね。
ルジェーロ何番人気？
8。あ、ロードアクアだ。そうだそうだ、ロードアクアいるじゃん。ロードアクアですよこれ。
前に行くあれか。
あ、そうです。これはもうここ2走は本当にもう UHB 負けすぎだろ説はもういいんです、関係ありません、そんなのは、
うんうん、
もうね、これはもう負けすぎなんですけど、一応まあ TV1
勝コンマ3秒やもんな。
そうなんですよね。で、うん、キングランドはもう明らかにもう、もうまあ、レコンで内枠で、うん、あの下げて負けじゃないですか。これ、アップ戦なんで、うん。で、スプリンターズはもう、こんなとこ出んだよっていうレベルの馬なんで。
あ、サメ島ここに乗ってるやんか。
そうなんですよ。だからサメ島がここ来ました、サメ島が。っていうか、こんなの乗らないで、エアスピデル乗ってくれよ、サメ島ってことなんですよ、僕的には。なんでこれに乗ってんだよっていう、ロードアクア。だから俺もロードアクアで穴取る、マジで。
え、これで人気は？
サンデーポケットに乗ってたのがロードアクアですよ、翌週は。え、人気、9です。
ああ、まあでもまあまあ見られてるか。
でもまあ、キンランドの6から考えたら、ダウンなら人気をしてますからね。
うん。
僕一応、キンランドの解雇で、ジソオープンで買いって書いてるんで、
うん。
ダウン戦でみたいな書いてるんで。
ボンボヤージとかは
悪くないですね。これもなんかダウンっぽいですよね。
うん、東証ピスト。
ただ一個弱点があるとすれば、
うん、
吉富です。
吉富やな、そうやね。
はい、まあいいっすよ、これ。ここはもうロードアクアで、僕はあとルッジェロで、
ルッジェロな、
はい、短縮特注金車さんの奇跡で、はい、4層前ダート使ってますし、
そうだね、はい、ルッジェロの方がええかな、う
ん、そんなエンド切れはないと思いますよ。重賞も全然使ってない今だし、
うん、
はい、じゃあそんなもんでしょうかね。
はい、はいはい、
互いの本命はタモモ名刀ということで決まりました。
はい、
はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。はい、ちょいちょい中央討論会、今回ちょっと時間がなかったんでやらなかったんですけども、ウィンバリアションよりちょっと強い馬ということで、皆さんのウィンバリアシオンよりちょっと強いまま送ってください。はい。まあ、年齢は5歳以上離れてて、直接対決ない馬でお願いします。はい。他にもコーナーいっぱいやってるんでね。コーナーはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこに、説明ありまして、で、メールフォームもそちらにあるんでよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はいはい。
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はガチでツイキャスのスーパーファミコンのゲーム配信を頑張るために USB で接続できるスーパーファミコンのコントローラーを買うブライトと、
ほう、オープニングで全力でした拓也です。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さあ編集でどうなるかね。マジで楽しみだな、この編集は。編集次第みたいなとこあるぞ。拓也終わらせられるぞ、人生。